んかチェッカ
ー。よーし、いいよ。
よーい、ドン。
ちょっと待って。
疲れるの早くない？
年かな。
ほんまに年のせい？
その息切れ、疲れやすさ、もしかしたら心臓弁膜症かもしれません。
お医者さん行こう。
どないしようかな。
症状に心当たりのある方はお近くのお医者さんで聴診器での検査を
見てもらおう。
鼻が綺麗やな。
早行くで。
はいはい。
まごまごするよりまず検診。
日本心臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
スマートビーチプロジェクト。
スマートビーチプロジェクト。鎌倉、逗子、葉山。
FM 横浜。
ワテラジ、ラジオ。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。上手投げラジオが始まりました。7月27日土曜日、今日はスイカの日だそうです。スイカは夏の果物を代表する横綱であり、スイカの縞模様を綱に見立て、7でなで2で2で7でなで夏の綱と読む語呂合わせからという、無理やりだということが今判明されまして、これはねもう誰が言い始めたんですかね。聞いたことないですけどね。まあ7月ももうすぐ終わりますけど、俺この間でもホームセンター行って、ホームセンターってよく昔ほらプールとかの横の自動販売機のこのスティックのあるじゃないですか、セブンティアイスって言うんですか、チョコクッキーとかチョコミントみたいな、あれをね2時間ぐらいホームセンター回った後に、あの糖分欲しくなったんでしょうね。久しぶりに食べたけどなんかちょっと懐かしいな。よく水泳のこうスクールの帰りに親を待ってる時にやたら食うみたいな、バス待ってる時とかに、これわかるかな、わかる人はわかる。ダイエーとかね、その当時ねサティとかニキとかのプールの帰りになんかみんな食うんすよね、塩素の匂いにまみれながらね。メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、おはがき、現物などなどの宛先は郵便番号 220-8110、 FM 横浜上手投げラジオあってこちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントは@上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。さあというわけで FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで、楽しんでいきましょう。リクエストに答えたいと思います。おー、ありがとうございます。ラジオネームマー君、あららら、初メール、イエイ、ありがとう。公開収録に来ました。多分あの DVD の公開収録、DVD の、まあ F 横の公開収録で DVD 発売イベントということで、本当は彼女も行く予定で乗り気だったんですが、やっぱり興味がないということで一人で行きましたって。このくだり書かなくていいでしょ、マー君よ。別にいや、いいんですけどね。イベントは初めてなので、番組も、中身の濃いもので楽しめました。特に、ラボさんが出演したコーナーは面白かったですと。ブースの向こうにラボさんいらっしゃいますけどね、また機会があったら参加します。ありがとう。そんな、マー君のリクエストです。生き物がかりでブルーバード。
羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは青い青いあの空。
送りした曲は生き物係でブルーバードでした。FM 横浜上手投げラジオ生き物係山下穂高が、お送りしています。さあ、引き続きメッセージを、読んでいきたいと思います。うん。ラジオネーム山とんぼさん、私は梅雨の時期になるとクセっ気で、理科の実験で失敗した人みたいにチリジリに髪の毛が爆発してしまうことと、不眠に悩まされますと。整髪料をきちんとつけ、綺麗にブローして、これでよしと思って出かけても、雨の中で少しでも髪が濡れると、髪が広がります。癖っ気が悩ましいですと。癖っ気ね。これはなんかどうだろうな。多分、イメージですけど、ちょっとやっぱ若い子というか、やっぱ癖っ気で悩み出すの中学生ぐらいから始まるじゃないですか、大体。まあその髪質ってやっぱ結構その時期によっても変わってきたりしますし、そうだね。中高生ぐらいだとやっぱとりあえずさらげに憧れる的な。まあ時代もあんのかもしんないけど。そうそうそう。俺らの時もやっぱ、そうだね。髪質変わりますよね、なんとなく。俺もなんか小学校の頃結構さらげだった。まあ小学校大体そうなのか。で、中学ぐらいちょっとやっぱ癖っ気っぽくなったんですよ。で、今また普通に、ストレートに戻ってるけど、今だってもう俺もめちゃめちゃもうパーマくるんくるんかかってますからね。これはあの人工パーマですけど、それ超えると逆にもう駆け出すわけですよ。まあでも女子だからな、どうなんだろう。逆に強気になればいいのにねとか思いますよね。そのパーマかけてないのにパーマっぽいみたいなとか。でもそんなこともないのかな。ちょっと俺もなんかその中高生の女子の気持ちがどこまでってか、まあみんな多分ないものねだりなんですよ。俺はその今はもうその結構さらってしちゃってるから、逆にもうぐるんぐるにしてやろうみたいな感じでぐるんぐるにしてみたんだけど、多分まあ今独特の悩みな気がしますけどね。あと何年か経って多分いろんな人が、まあ特に高校生ぐらいで校則厳しかったりもするかもしれないし、先生がうるさいとか言うかもしれないけど、一回じゃあ思いっきりその癖っ気をめっちゃもうワックスとかでもボワンってやって行ってみたら学校に、それで先生に怒られたらさ、それはさちょっと違くないって話じゃん。なんか一生懸命無理してストッパーかける人とかいたもんね。中高校生ぐらい。もう明らかになんかこの、何もうスネ夫くんみたいなさ、ストッパーの子とかいたから。だから比較的ナチュラルにそのクセッケも利用しながら、ふんわりパーマみたいな感じに多分なると思うからさ。ってやってみたらいいんじゃないですかね。というわけでじゃあ曲に行きたいと思います。そんなね、ヤマトンボがその、梅雨の、クセっ気で悩むということで、梅雨の時期はホッチのマイレインを聞きながら少しでも雨の日の憂鬱な気分を前向きな気持ちに変えるように心がけていますということで、じゃあもう、クセっ気を生かしていきましょう。生き物係でマイレイン。生き物係でマイレインでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物係山下穂高がお送りしています。さあ、続いてはこちらのコーナー、変わり種。はい、というわけで皆さんの身の回りの様々な変わり種を、紹介するコーナー。まあこれはまあ基本的にそんなにルールないんですけど、いろんな食べ合わせだったり、 まあ人の組み合わせ、変な校則、変な、間取り、家の間取りですね、アパートだったりマンションだったり、まあ実家でもいいですけど、などなどを紹介していこうというコーナーで、今日もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
これがですね、はは、結構学校のことの変わり種がメッセージです、ね。
うん、いいよい
いよ、行きましょうか。じゃあ早速、はい、みんな埼玉市ラジオネームジャムさん、
ジャム、
ホチこんばんは。
こんばんは。
私が通っていた公立の男子校は、うん、浦和から古川を走る50キロマラソン大会がありました。
うん、はぁ、大変だわ。
これはきつい
っすね。50キロですよ。すごいっすね。フルマラソン超えてきましたね。
フルマラソン、だいたいマラソン、オリンピックのフルマラソンってだいたい2時間ちょっとぐらいじゃないですか。
42.195キロでね。
で、これ高校生が50キロってことは倍以上かかると思う。
いや、全然、いや、もっとでしょ。
もっとですよね。
全然で6、7時間とか、もうただの苦行ですね、これ。今やれてるんですかね。
いやー、どうなんですか。私が、
結構、だって警備の問題とかもね。
高校生が一気に走ったらやっぱり道路を閉鎖しないと、封鎖しないとダメですよね。
だって渋谷から海老名どころじゃないですかね。渋谷から海老名で40キロですからね。
あ、そうですね。そうです。246ずーっと走ってきても。
渋谷から秦野ぐらいまであるぐらいのやつですよ。それで見ていいですか。
はい。
ジャム頑張ったな。
どれぐらいのタイムで完走したんですかね。
それ知りたいですよね。
うん、あとは、やっぱり途中でね、マラソン大会で関門ってあるじゃないですか。何分まで走れなかったら。
そうそう。
そういうのがあったのかどうか。山下さん、でも厚木高校どうでした？
マラソンはね、小学校、中学校あったんですよ。
はい。
で、まあ、小学校はまあ、その、学年によってちょっと距離違いましたけど、やっぱ中学まではやっぱその海老名の、何キロだったのかな、でも行っても10キロとかだと思うんですけど。
あ、やっぱありましたか。
高校はね、うちはあんまりやった記憶はないですね。
僕も県立高校ですけど、なかったです。
そうですよね。う
ん、周辺の高校はマラソン大会があって、なんでお前んとこだけないんだって恨まれましたよ、
は
い、よく。
確かに周辺でやってたのは、その、まあ、地元の近辺、周りの高校だと、茅ヶ崎まで走るみたいな。
あ、それも結構距離ありますよ、
距離あるっすよ。あの産業道路でしたっけ、
うん、
をずっと海の方に南下して走るみたいなことやってた高校もあった気がするんですけど、はい、でも今安全面とか考えるとちょっと今できる感じじゃないですよね。これで事故とか起きたらまたいろいろ騒がれてみたいな。
そうですね。
ね、
まあ変わり種というか、うん、ね、古きからの伝統なんでしょうね、これね。
意外とやっぱちょっと地方行ったりすると未だにやってたりするかもしれないですよね、そういう。
あとは埼玉の高校なんですけど、神奈川の湘南高校とラグビーの定期戦がありました。
へぇー。
ね、そういうお付き合いのあったんですよね。
そうなんだ。はい。なるほど、ラグビー部です、は
い、
私も。
はい、続いて、横浜市青葉区の、ラジオネームワッキーさん。
ワッキー。
ワッキー、はい。僕は今、地元横浜から都内の私立高校に通ってます、はい、高校3年生です。校則の中に、うん、髪型は七三分け、または丸刈りが原則という校則があります。だけどまあ、こんな古すぎる校則を守る生徒はいなくて、むしろこの校則を逆手に取って、ワックスを使って2ブロックにしてみたりして、髪型をアレンジしていると。で、男子校などで髪型を評価してくれるのは男子か、教員しかいないと。でも女の子の目線は気にしちゃうので、毎日みんな髪型のセットにはこだわっていますと。
なるほど、なるほど。七三ね、最近確かに2ブロック流行ってますからね。
はい。
あれちょっと反り込み入ったなあいつみたいなたまにありますよね。
ね、決められたルールの中でどれだけこう、はいはい、おしゃれするかって、はいはい、ね。
確かに確かに。
もうどの時代でもありますね、これはね。
七三か。あるんですね、でも。俺、高校とかあったのかな、校則。
髪型どうですか？襟カラーにかかっちゃいけないとか。パーマは厳禁とか。
いや、だからそのうちの、まあ、当時の時代ですけど、
はい、
あの生徒手帳も見たことなかったし、うん、まあ緩かったんで、
はい、
僕もだってその変なって言ったらあれですけど、その当時なんかカットモデルとかしてたんで、うん、なんかすごい奇抜な髪型とか、
はい、
結構女子生徒もみんなパーマかけたりしてましたよね。
ね、ちょっとこうね、脱色したりとかって、まあ、
そうそう流行ってたんで、
まあ、脱色って言わないか今。
脱色いいですよ。ブリーチです、ブリーチです、ブリーチです、
ブリーチです、ブリーチですね。
いや、いました、いました。うちの吉岡さんだってなんかちょっとパーマかけたりとかしてましたし、マルーズソックスでみたいな。
16歳から18歳もおしゃれしたい年頃ですから。
う
ん、
そうそう、ね。あるうちにしとかないと髪がね。本当に。本当ですよ。今多分先生でできない方いっぱいきっといるから、先生ってあるうちにやらせてくださいって直談判したらなんとかなるんじゃないですかね。
きっとこれはまだまだありそうな皆さん、うん、学校の代わりだね。
そう。
代わりだね、校則。
うん、
はい。
思 待ちしております。
はい、じゃあ続いてですね、王道です。お、食べ物の話題。
いいよ。
ラジオネーム黒さん。
黒、
私の変わり種はご飯の食べ方です。温かいご飯に四角に切ったスライスチーズやプロセスチーズを混ぜてマーガリンを乗せて食べます。私のおすすめはネオソフト。
ああ、はいはいはい、マーガリンね、もう植物性ね、
うん、これどうですか、よく皆さん、あの温かいご飯にね、マーガリンのせるとトロって溶けて、うん、ね、そこに醤油垂らしても美味しいなっていう話をよく聞きますけど、はいはい、
鰹節とね、
うん、
完全にもうその Go to Dev ですね。乳製品オン乳製品。
スライスチーズとプロスチーズを混ぜるわけですから。
糖分の上に乳製品&品、うん。癖
になりますよね。
ちょっともう熱々のご飯にね、チーズが溶けていくこう様を見るというね。うん、ね、
いいですね。普通ですかねって書いてますけど、普通だと思います。
まあそうなんですよ。だから要はピザと同じ理屈ですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
ピザだってもうガンガンチーズにね、うん、その下でパンでってなったら、はい、いや、美味しいって。まあマーガリンはある意味、普通のバターにしても美味しいかもしれないよね。
あ、そこに。
俺結構バター好きなんですよ。よく実家いるとき、バター、あの、そのいわゆる、はい、あのバターを、
はい、
切ってそのまま食べてました。
うわー、トゥーデイブーです。
なんかね、やっぱ子供の頃ってああいうの欲しいんですかね。
なんでしょうね、だってもうバターはね、
あと油、油がとにかく食べたかった。だからすき焼きの牛脂、牛脂の残ったやつとか、ステーキのあの横の油とかもみんな親とか残すじゃないですか。
あ、はいはい、
あれが一番うまいのになんでそれ食わないんだと思って、俺すぐ全部もらってたりとか。今ね、
うん、
全然無理です。
いや、でもそうです。これ、あるところまで行くと、あの、無理になりますからね。
本
当に。ああ、今だけかもしれない。
今
本当楽しんでいただきたい。続いて、もう一つ。ラジオネーム、ぐでたまふみこさん。
ゆでたま？
ぐでたま。
あ、ぐでたまさん。
ぐでたまさん。
ぐでたまさんね、オッケー。
変わり種のコーナー。唐揚げを、リッツのクラッカーに挟んで食べたらめちゃめちゃ美味しいです。
ああ、なるほど、なるほど。そうでしょうね、うん。そうでしょうね。しか言えないんだけど。
これごめんなさいね。現物あったらよかったんですけど。
はい、いや、ね、今、リッツってあるんでしたっけ？
あ、ありますよ。
ある、ある。
うん、名前あります、あります。うん。それこそチーズ乗せたりしてね。リッツパーティー。
沢口靖子さんね。
沢口靖子さん。
はいはい。
はい。
まあ、それうまいわ。わかるわかる、うん。うん。想像できる。
はい。続いて、愛知県からです。愛知県といえばこのネタです。ラジオネーム、アピーチさん。
アピーチ。
ホチこんばんは。近所のスーパーには、缶のゆで小豆は売っていたでしょうか？
業務用スーパーもできたね。
山下さんは、うんうん、小豆の井村屋さんを知らないということは、うん、井村屋の小豆バーもアイス、
うん、
ご存知ないということでしょ。
小豆バーは知ってるけど、それが井村屋かどうかっていうのが定かじゃないわ。どうなんだ、小豆バーはね、普通にコンビニに僕らも売ってる、
うん、あのね、
子供の頃から食べてる。それが井村屋さんなの。あ、そうなんですか、
うん、
あ、それは知ってますよ。あの硬いやつね。
よかった。はいはい、先日の放送、母と一緒に聞いていたのですが、二人して、ええと驚いてしまったっていうので、山下さんご存知です。
なるほど、よかった。
山下さんが食べたことないのは、小倉トーストです。
小倉トースト。
はい。ということでですね、今日はですね、あの、この FM 横浜が、あの、ある、ランドマークタワーの1階にですね、はいはい、コメダコーヒーが入ってます、ね、そこの、小倉トーストをご用意させていただきました。イェイ。
そうか。こちらです。もう最近コメダすごいっすね。だってさ、10年ぐらい前そんななかったですよね。
なかったです。神奈川。
ちょうど10年ぐらい前に僕のその地元、海老名で、
はい、
それこそ海老名高校の超近所にできて、
海老名高校の近所、はい。
できて、それでなんか多分最初ざわついたんですよ。なんだあの喫茶店はみたいな。
うん。
それがこの10年でもしっかり、あ、今ね、その、プラケっていうのかな、これ。うん、いい香りが。これはもうだから本場のコメダさん、要は名古屋ですよね。
名古屋です。
本場の。
です。
これ食べちゃっていいですか？
はい。どうぞ召し上がってください。
これちゃんと本当に小倉トーストため初めてだな。
うわ、すごい。
じゃあいただきます。
はい。
これ別に。
小倉のあんこのボリュームがすごいですね。
いただきます。うん、うん。なんか。
このパンと小倉が、いわゆる。
うん、これ絶対に好きでしょうね。ね、なんか、多分バターはね、塗ってありますね。これもう絶対俺高校生の学校帰りになったら食うやつだわ。
やっぱり、小倉あんことバターとパンで、高カロリーな食べ物になりますね。
あー、牛乳欲しい。牛乳欲しい。今幸い手前にちょっとちょっとしたアイスの紅茶はあるんですけど、まあ、これでもいいんですけど。うわー、もう一口食べたい。
はい、どうぞ。
この絶妙に耳をちょっとだけ入れ込む感じ。
食べ方に工夫をね。
わかりました。
どうですか、こう、皆さんが愛する理由っていうのは、なんか、素 伝わってきましたか、食べて。
バリバリ伝わりますね。
バリバリ伝わる。
そうか。とはいえジャンクじゃないですか。なんか食パンにバター、ね、バターマーガリンで、うん、やっぱジャンクってのはうまいなっていうのに、結局ね、なんかここにもう収束されると思う。
そう、なぜここに行き着いたのかっていうのはちょっと気になりますよね。
アンパンからなんですかね、発想的には。
あ、そうか、アンパンはありますもんね。
アンパンはでも作れないから、うん、じゃあトーストで挟んじまおうみたいな、うん、っていうその愛知県民のアイディアがもしかしたら、
ね、でもこれがいけるんだったらこれもいけるだろうって絶対次のアイディアが生まれますよね、うん、きっとね、
うん、カレーパンだって近いかもしれないですね、そのニュアンスはね、
う
ん、
ああそうか、
あれはカレーから始まって、
はい、
それがこうパンでもいいんじゃないかみたいなとか、
そうですよね、カレーがいけるんだったらビーフシチューもいけるんじゃない
かとか、いけるんじゃねえかとか、
ね、
確か
にロシア人もそれはピロシキ作りますよ、
そう
ですね、そうですよね、
あピロシキ食べたいピロシキ食べたいはいはい、
いやー、まあ、これは、まあ、ええ
いいよ、
ぜひ皆さんにまた、うん、この例あるんだったらこれがいけるんじゃないかっていう、
そう
個人的なアイデアで構いませんので、
もうそうだね、
うん、
まあ、このコメダこれはもう確かにもうスタンダードになっちゃうわ、
う
これは、
うん、
それはもうこの
定番商品だと思いますんで、うん、
ちょっとその我々が悪かった、うん、いやあんまりなかなか出会う機会がないのよ、
そうそう、
あんまりこの辺歩いててもね、
食べる機会がなかった、
そうちょっとごめんなさい、愛知の皆さんごめんなさい、
はい、
今回今度コメダ見つけたらちゃんとあの小倉トーストをテイクアウトしたいと思いますね。
あんかけスパゲティもして
る。あんかけね。
はい、
そうですよね。あんかけパスタもコメダさんにあるんですか。
あれまた違うところだから。
あ、
また違う、あのお店だったような気がします。
ちょっとその辺調べておきたいと思います。
はい、
というわけで、
はい、
皆さんの周りの変わり種、ね、こういう食べ合わせだったり、高速は面白かったですね。
うん、
多分まだまだ。
もっと聞かせてほしいですね、う
ん。掘り起こしたらあなたの、はい、こんな高速ありましたなどなど、ぜひぜひお送りください。ラボさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあというわけでじゃあ、本日最後の曲に行きたいと思います。鳥の丸焼きさんからのリクエストです食べ合わせじゃないですけど、生き物係でなんで、
なんでなんであなたになんで恋しちゃったんだろう、好きになっちゃいけないこの胸が痛いよ、言葉になんかできない泣くのも
曲は生き物係でなんででした。
私は今、私は今夢中で生きて
横浜上手投げラジオに生き物係山下穂高がお送りしてきました、上手投げラジオ、あ、エンディング、エンディングです、エンディング、ごめんなさい、今台本がちょっと間違っちまってね、エンディングのお時間でございます。
そうだよ、
あー、小倉トーストがまだ目の前にありまして、他にも米田さんでいろいろちょっと買ってきていただきましたね。この放送後にちょっと皆さんで食べたいなと思いますが、そうだね、どうなんだろう、その東京都内都心だとまそこまで見ないかもしれないですね。神奈川は多分だいぶ米田さん、まあ、進出してきてて比較的いろんなとこで見たり、まだあれなんですかね、ちょっと郊外とかなんか多いんですかね、駐車場が多いとことか、海老名もやっぱその米田さんあるけど、やっぱ駐車場が広かったりしますから、そういうところに多分ちょいちょいこうできていて、まあいずれもしかしたらそういう都心のど真ん中にパワッとこう出てくる米田プレミアムみたいなのが出てきたりとかしそうですよ。なんかちょっとお高くなっておりますけどもみたいな、あるかもしれません。今これを聞いてる米田関係の皆さん、なるほどっつって米田プレミアムちょっと銀座に出店しようみたいな、お考えの際はぜひ、ご一報ください。さあ、そうだね、そうだねって久しぶりに言った。そうだね、あの米フェスがあります。10月です。長岡、新潟の長岡米百俵フェス花火と食と音楽と2019というものが10月12日土曜日、13日日曜日に、新潟県長岡市東山ファミリーランド、にて、開催です。私山下もこのイベントのスペシャルナビゲーターとして参加しますので、ぜひぜひ皆さん、あのまあチケットも販売されておりますし、まだまだ絶賛発売中でございますし、先日第2弾の出演アーティストも発表になりました。キャンプサイトなどなどありますので、ちょっとまあ気になった方はその米フェスのホームページなどチェックしていただいて、まあ週末の土曜日日曜日、2日連続の開催なので、来れる方はぜひ両日、仕事で忙しいなどの方もまあどっちか行ってみようかなと思う方はぜひぜひ、チェックしてみてください。さあ、上手投げラジオではメッセージをお待ちしております。うちの社食学食、そして心地よい音、私の自信作変わり種などなど、いろんなコーナーがございます。まあ、ちょいちょいコーナーつってもね、あの被ったりしてますんで、まあなんかあれですよ、楽しいなってあったことがあったら送ってくれればそれが一番いいんで、番組の特製ステッカーなども順次発送いたしますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、メッセージの宛先です。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は、045-224-1019、お待ちしております。番組のツイッターアカウントは、アットマーク上手847、つぶやく際には、ハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。さあ、というわけで、上手投げラジオ、今週はここまでです。お相手は、生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
旅に出るならランランツアー、そして心の旅に出るのならランランツアーフライデーワンダラー、毎週金曜午後2時から私松原さと子がお届けしています。旬の情報からおすすめスポットまで、旅先でのワンシーンではラジオの前のあなたが主役です。沖縄を感じるならフライデーワンダラー。
乃木坂46です。
みんなの献血、それは献血が作り出すたくさんのつながり、献血を通して体験できるいくつもの出会いや感動を届け、あなたとあなたの大切な人をつなげるプロジェクトです。
みんなの献血、日本赤十字社。
FM 横浜主催ヒロミ GO コンサートツアー2019ブランニューエクゾチック、9月27日金曜日、神奈川県民ホール。お問い合わせは045-201-9999、KM ミュージック。
自由に探せる、とことん選べる、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。